新型コロナウイルスがね、落ち着かないんだよね。
そうでございますね。
な、もう無理かもしれないと思うね。もうね、ちょっと正直、
うん、
僕心折れちゃうんじゃないかなっていうぐらいなんかね元気が出ないね、
う
ん、
あ、そう？
やっぱ世の中元気じゃないし、
やっぱりまたね、うん、こう感染大爆発して自粛っていう感じになってくるとね、またちょっと気持ちも心もねぐっと抑えられて。
そうなんだよ。あ、であとさ、うん、その、
うん、
最近では、
うん、
この1年ぐらいでは、うんうん、あの新型コロナウイルスから、
うん、
人が揉めたりするから、
お？
それが嫌なんだよね。
お、
なんかその、なんかそのさ、
うん、
あの、なんていうの、その、いや、もうコロナなんて関係ないからっていう人がいて、いや、そういうわけにもいかないでしょうっていう人がいたりしてさ、揉めたりさ。
そうね。
あのこの理論が正しい、いやいや向こうは間違ってるとか、いやいや もめないでくれよ、
うん、
揉めないでくれよ、
それぞれのね主義主張がね、そうそうそう、激しいから、激しい人は激しいからね、
そう、うん、主義主張をするのは分かるんだけど、
うん、
どこかしらを、まあ、根拠もなく否定したりとか、
うん、
あとその心情感情でね、誰かを悪く言ったりとか、
うん、
そういうのはねやっぱ好きくなくて、そのトゲトゲした世の中にね、
うん、
へこんじゃうんだよね、
うん、
もっと仲良くしようよ、
そう
だ
ね、
仲良くして、
うん、
みんなで出口に向かっていきたいじゃない、
そう
そう思うのよ、
うん、本当に
結局さ、うん、僕らレベルのね、
うん、
庶民ができることとしては、
うんうん、
感染拡大防止対策を一生懸命頑張っていくしかもなくて、
うん、
でそれぞれの絶妙な判断で、それでも本当に人と人の触れ合い関わりを断絶すると、
うん、
人類終わると思うんで、だからそのね感染拡大をしないように気をつけつつも、エンタメコンテンツをはじめね、
うん、
飲食店もそうですよ、
うんうん、
その心も含めてケアし合ってやっていきましょうみたいな、
うん、
その絶妙なところしかもう、それが個人レベルで考えることのできる最大限のところなんじゃないかなって思うんだよね、
うん、なんともなんだけどね、やっぱりっ
法律で禁止されても、うん、そっちの方がやっぱ苦しいからさ、
そうだからやっぱりこう自分たちでなんとかできる範囲でできることをっていう、
そう
ね、
もうだからそれしかなくて、うん、それをまたその誰かが許す許さないみたいなところになると衝突するわけじゃない、
うん、
だからね仲良くしたい仲良くしようよ、
そう、ね、
で結局僕らも、うん、もう最近では当たり前だから言ってなかったですけど、
うん、
結局対面収録しましょうっていう形にはなりつつも、うん、あ、そう、ワクチンとかもねあって、
うんうん、
しつつも、でもまあマスクは一応つけたままですかねっていう感じで、うん、ここしばらくずっとね、
うん、
対面だけどマスクをしたままでやり続けてますし、
はい、
うん、まあ
ね、なかなかね、
うん、本当に誰かが正解を決めてくれたら楽なんだけど、
うん、
でもそうもいかないから、
うん、
どうしようもないね、
そうなんですわ、
だってさ、
うん、
実際さ、
うん、
何か大きい声の大きい存在の人が、
うん、
もう関係ないよ、じゃあもうみんなマスクとかもせずに、
うん、
行こうって言ったとすんじゃん、
うん、
できる？
いやちょっとねそれはマスクなしですかってなっちゃうよね、うん、
いやいや、
うん、
でもその存在、例えば、
うん、
いや全然関係ないけど、例えば、うん、池上彰とかがね、いろいろな説をこう説明して、
うん、
だからねマスクなんかもうしないで大丈夫です国民の皆さんって言ったとするんじゃない、
うんうん、
じゃあってなかなかなれないね、
そうね、いやまあ まあ池上さん、
いやそれはね、
まあ、
そうだ、僕らがその、まあ、そのなんかなんていうんだ、池上彰ぐらいの人は、
うん、
そういうなんかなんていうんだろう、無謀なこととか、
うん、
根拠が薄いこととか、
うん、
あとはまあ人を不幸にするような情報の発信の仕方をしないっていう信頼を置いてるから、
うん、
そうだけど、
うん、
仮にその池上さんが言ったとしたらです
ね、うん、
言ったとしたら、
まあ、言ったとしてもですよ、
できないよね。
ちょっとね、うん、
できないよ、なんか怖いし、
そう、ね、
やっぱなんか怖いし、
う
ん、
まあ、専門家のね、医療系の専門家の人が、あ、もう大丈夫ですって、まあ、言うことはな い, かも
しれ
ない
。言ったとしてもよ、うん、
言ったとしても、
うん、超大きい大学の、
うん、
なんか偉い教授とかね、うん、言ったとするじゃん、
うん、
でもそれはそれでさ、僕らはさ、
うん、
肩書きは分かったけど知らん人だから、
うん、
知らん人がそう言ってもそう、別になどうしようもないなってなっちゃうじゃない。
そうね、
だから、うん、これはね、
うん、
困った困った
もうそれしかね。
でも本当にそう、あのどこかで僕はツイッターでつぶやきましたけど、
うん、
実際そのもう大丈夫なんじゃないか説とかがね、
うん、
うっすら漂っている時とかでも、
うん、
でもやっぱ、あ、そう、それこそ、今のオミクロン株になったあたりで、
うん、
でも重症化する率が少ないじゃないですかとか、
うん、
そういう話をしている時も、でも私2021年夏ですか、
うん、
コロナで倒れた立場からすると、
うん、
僕は、まあ、その時の症状としては、
うん、
死ぬかもって思ったから、
うん、
どんだけ分かる、でも死ぬかもって思ったけど、
うん、
僕はそのもろもろ世の中の定義としては重症者とはカウントされてないんですよ。
あ、そうなの。
僕は死ぬかもって思ったけどね。重症者ってその、医療機関入院して人工呼吸器だったりをつける、
うん、
その本当に本当にやばい、なんていうの、そういう定義があって重症者ってカウントされてるから、うんうん、自宅療養で苦しい死ぬかも、でも自宅療養の人は重症者扱いではない、
うん、あ、そっか、それもまたね、線引きというか、
重症者数が少ないとはいえ、
うん、
すげえ辛い人は辛いと思うんだよ、
うん、だから、そうね、実感としてね、
そう、なんか、
うん、
数字上ね、重症者少ないじゃないですかって言われたとしても、いや、でも、うん、その39度、40度とか、
うん、
熱出たら死ぬかもって思うよ。
そうね。いや、だって、
動けないんだし、リアルに。
そうね。ワクチン打って、で、副反応で37度5分ぐらい出ても、めっちゃ辛かったもん。
そうそうそう。
それ考えると、39、あ、まあ、やばいね、それは。
煽ることもないけど、
うん、
だからやっぱ感染拡大防止対策をし続けるしかないんだなってね、
う
ん、
そうね、
うん、思う。でまあ本当その完全な、
うん、
治療薬が本当に確立して、
うん、
が多分最後のゴールだよね、
うん、
かかっても確実に、うん、あ、まあ確実って言っちゃ多分ダメだから絶対言われないだろうけど、
うんうん、
でも本当亡くなる人とかはめったにいないってなったら、
うん、
じゃあ本当に、
うん、
マスクは取ってもいいんじゃないって、
うん、
薬あるしって
そう、ね、
なるのかな、
うん、
本当あのね2年ぐらい前ですか、
うん、
あの新型コロナが言われ出した頃に 言われてた、
うん、
そのインフルエンザと同じぐらいになったらっていうのがまあゴールなんだろうなとは思うね。
そうね、
うん、でそうそう、うん、その数字上ではインフルエンザと同じぐらいの数字にはなってきたけど、
うん、
治療薬っていうのが本当に確立しているわけではなくて、今その特別許可でしょ、
うん、
だからそのまだ曖昧なところだし、
うん、
っていうのがあってまだ抜けられないよね、
うん、まあ、それでもね社会は回ってるわけだから、まあ、やっぱり気をつけて動いていくしかないっていう。
そう、社会は回るし、ね、回さないといけないし、
うん、
僕らも生きてるし、
うんうんうん、
生きていかないといけないから。
そうね。
で、
うん、
小銭貯金の話、
あ、え、お、こないだ話してたあれね。あ、急に
ウォーウォー
ウォーウォー
ウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウ
何なんだ、
うん、そうそうそう、うん、まあね、生きていかなきゃいけない中でさ、
うん、
僕の中の一つのストレスだったわけですよ。
17日で郵便局もね、そうそう、うん、
2022年1月17日に、
うん、
まあ、郵便局、ゆうちょ銀行等でも、
うん、
大量の小銭、
うん、
貨幣の取り扱いには手数料がかかる、うん、であのあとちょっと不安だったから、
うん、
もう一回調べ直したの、
うん、
だけど本当に本当に、
うん、
自分の口座への入金も、
うん、
ある一定数貨幣枚数が超えると有料なんですよ、
うん、
ゆうちょ銀行は確か ATM は枚数が少なくても1枚から多分手数料なの。
あ、そうなのね。
確かで、ゆうちょ銀行の場合は窓口だと確か50枚ぐらいまで無料みたいな、
うん、
まあ、なんか逆転現象だよね、
うん、
その人の手がかかる窓口の方が無料っていうちょっとよくわからないシステムになっちゃった。
人件費かかってないのになみたいな。
そうそう、うん、でももうだから結局それで大手銀行とかも基本的には全部一律そうなんで、
うん、
大量の貨幣に関しては行き場を失ったの、
うん、ちょうどねその18日に郵便局利用することがあって、
うん、ちょうど18日
ちょうどその
10ちょうど終わった
18日終わった18日にね、うんうん、でまあ郵便ダーソーって言ったら、うん、やっぱり問い合わせてる人がちらほらいて、うん、あ、なんか局員さんがこう、あ、ちょっとも
う昨日から
ダメなんですって説明してて、うん、あ、このことかって思って、うん、肌身で感じたよ。
そうなんだよ、うん、でね結局僕はそのポッドキャストで話した段階では間に合うはずだったんだけど、
うん、
ちょっと郵便局に行くのがめんどくさく
それな、
そう、
うん、
め
ん
どくさい。新年明けて早々だったしね、なんかちょっともうちょっと休もうとか、
うん、
で仕事が始まったら始まったで、うん、余裕ない余裕ないってめんどくさいなってなっちゃって、
うん、
で僕の中で決めたわけですよ、
うん、
もうじゃあその大量にある小銭をコツコツ日常で使おうと、
うん、
で、使い始めてね、
うん、
100円玉10円玉はまあまあ結構日常的に使っていけたわけですよ、
うん、
で僕は僕のかつてやってたルーティンとしては、
うん、
会社に行く前に駅のあなんだっけあれ
うん、
ニューデイズ的なやつ、
はい、
ニューデイズであってたっけ、
ニューデイズ、
ニューデイズ的なやつ、
うん、
あそこに行って、
うん、
僕が、まあ、とにかくそのこのルーティンになる前から、
うん、
ずっと朝1本のコーヒー、
うん、
ペットボトルのコーヒーを買うっていうのは、まあ、ずっとルーティンだったわけね、
ニューデイズ駅のコンビニ的なところ
で、ね、コーヒーを買うがルーティンで、
うん、
でそれまでは自販機で、
うん、
スイカで買ったりもしてたんだけど、今小銭使わなきゃいけなかったからそのニューデイズ的なところで、
うん、
ペットボトルを買おうと、
うん、
でそれとついでに今僕が吸ってるタバコは580円するんですけど、
う
ん、
ほうほうほう、
を買うっていう時は買うわけですよ、
うん、
朝ね、
うん、
だから、580円と、150円かペットボトルのコーヒー、
うん、
で、730円、
うんうん、
730円をコンスタントに使うっていうルーティンが僕の中にはまあまああったわけ、
うん、
だからじゃあここで使おうと思って、
うん、
何回だろう、でも10回を超えるぐらい朝行ってそのでタバコはね対面販売でしかできませんから、セルフレジできませんから、
うん、
レジに並んででコーヒーを1本置いてピッつって、うん、このままでいいですか、はいもちろんってなりながら、
うん、
であとタバコあれっつって、で730円ですって言って、
うん、
でこちらはもう使うために用意してきたきっちり100円玉7枚と10円玉3枚の
500円じゃないんだ、
それで500円はそんなたまってないから、
うん、もう100円玉で、
そうそうそう、100円玉が何十枚かあるわけだ、
うん、
そうだからそれで1,2,3,4,5,6,700円と1,2,30円っつってちょうどですっていうのを結構繰り返しやってくる、うん、でどんどん使ってって、
うん、
でももう それでどんどん使ってったんだけど、
うん、
50円玉が20枚とか、
うん、
あと 5円玉1円玉が結構何十枚かあるわけですよ。
あ、
であれちょっとあれだなと思って、
うん、
これはもうさすがになんかなんて言うんだろうな、だから僕は結局小銭を使い切って最小限にして、
うん、
でキャッシュレスで行こうと思ってるわけだから、
うん、
これを使うためにどっか普段のスーパーの買い物とかでも千円札出してあと小銭を使ってとかだと結局また小銭が全部使い切らないで戻ってきたりするわけじゃん。
まあね、
だから終わらないから、
うん、金額が変われども、
そうそうそう、うん、だからこれはちょっともうこっちに関しては1円玉5円玉50円玉とかがたまりにたまってるやつに関しては、
うん、
これちょっと徐々に使っていくのはしんどいから、
うん、
なんとかしなきゃと思って、
うん、
で考えて、
うん、
もうその頃には特にね1月17日は過ぎてたと思うけどでなんとかしようと思って、でスーパー近所のスーパーに日常の買い物に行ったわけですよ、
うん、
で日常の買い物をごっそりして、
うん、
もう休みが本当にあんまりないから、
うん、
どさっと買いだめてくるんだけど、
うん、
でそこにちょっとあの小袋にねじ込んだ小銭を持って行って、
うん、
普段はスマホ決済でペッペッペッつって、で持参したマイバッグエコバッグに詰めて帰ってくるっていうだけなんだけど、
うん、
その日は現金精算のところを押して、
うん、
で片っ端からジャラジャラジャラジャラジャラジャラジャラってセルフレージのところだからね、ジャラジャラジャラジャラって、いやさすがに対面でさいいですかってジャラって小銭は出すのは嫌だから、そうセルフレージのところでジャラジャラジャラジャラジャって入れて、ずっとあまあ なんかのカウントアップでね、ずっと画面上にジャララーって数字が上がっていくの、ジャララーってやって、
うん、
でそれでも結局全部は使い切らずに、
ほう、
ただほとんど使い切って、
うん、
帰ってきたね、
うん、
すごくすっきりした
その手があった、
すごくすっきりした、
うん、スーパーのセルフレジ、
そう、うん、セルフレジはだからね、
うん、
まあそれでもあの人大量の硬貨をねじ込んでるなっていうのは周りから見られるから恥ずかしさはあった
あ
恥ずかしさはありました、うん、でももう今回1回だけだからって思って、
うん、
でじゃあってやって、
うん、
いや、 やっぱセルフレジに助けられた最初のことかもしれない最初の出来事かもしれない、うん、
あってよかったセルフレージ、
よかったよ、うん、現金精算そうやってね、でもうほぼ使い切って、
うん、
あとはあのその時ポッドキャストでも話したけど、
うん、
そのスマホの裏にくっつける小銭入れだけね、うんうん、持って、
うん、
もう小銭とはほぼ関係のない生活にね、うん、なっていけたらと思いますよ、
うん、
すごくすっきりした、
うん、
改めましてアルビノエンターテイナー勝谷浩司です
改めましてこんにちは、あんこ大好き声優ムーブマンの平井雅之です。
そうなんだよ、
うん、
すっきりしたなって思ってさ、
うん、
そういえばね、
うん、
まあ、ちょっと時空歪み入りますけど、
うん、
このポッドキャスト雑談ショーの配信日、
うん、
2月1日から、
うん、
僕は今ね休暇消化中に入ってましてね。
ああ、そうね。先月末でね、
やめて。たまりにたまった代休と、うん、一度も使うことのなかった有給休暇を使って、
うん、
お休みに入りまして。
はいはい。
まあとにかく寝ようと思ってはいるんですけど、
うん、
まだ全然収録日は忙しい真っ只中だから、
うん、
心に余裕は全くないんですけど、
うん、
伸び伸び。気持ち晴れやかになってるといいな。
今月ね、
あ、
うん、
この配信をした日、まあ配信するのは実際は31日の深夜になってるから、うんうんうんうん、まあ配信をして配信告知が出てる2月1日の朝、
うん、
起きて目覚ましかけなかったーっつってさ
あ、
だから10、あでもね、えらいもんでね、
うん、
何にもしないと8時ぐらいに起きるんだよね、
うん、
その日常のね、
うん、
体のリズムができちゃってるから、
体内時計的な、
で1回8時ぐらいに起きなくてもいい日に寝ようかなみたいになって、うん、で そうね、11時とかな、12時とかかな、
うん、
だからあー寝たーってなってね、
うん、
でたっぷり寝れば1回目は覚めるから、
うん、
あでもあそうだね、そういった意味では肉体の、年齢の進行かもしれないけど、
うん、
昔よりね、
うん、
エンドレスでは眠れなくなったね
最近、うん、
なんか起きたら起きる、
うん、
体が起きたらなんか起きちゃうね。
うーん、
そうで、まあ、起きて、
うん、
あーっつって眠くもないから、
うん、
昼間っから飲んじゃおうっつってね
そんな
やっているかな、
やってる、
そうなるかもしれない ね、うん、
ね、
あでもあのこの段階じゃあそう2月1日の配信段階では、
うん、
本当だったらもう僕は出しているかもしれないけど、
うん、
今のところまだ確定ではないから出してないんだけど、
うん、
2月1日の夜とかにね、うん、YouTube ライブとかをやりたいんだよね、
うん、
でなんか4000円近くするぐらいのお寿司とかを取って、
うん、
大量にね、
手前、
そう、
お
ーそう、
うん、
で YouTube ライブでね、
うん、
今日から休暇入りました、お疲れ様でーすっていうのをやろうかな。お寿司がね、
うん、
好きだからね。
いいね。
あの本当だからね、昔、うん、最近はもう本当にやらないですけど、昔のホームパーティー感だと、
うん、
僕はピザも結構好きなんだけど、
うんうん、
ピザはやっぱね、何人かでそのいろんな味をシェアしてないと、
うん、
ちょっとつまらないからさ。
まあね、1枚がね。まあ、4分割して違う種類4種類っていうのもできるけど、
クォーターなんとかとかね、うん、あるけど
なかなかね一人で全部をってな
ると、もうね、もうね、うん、いや僕も大好きで、
うん、
結構若い頃は L1 枚だったら
一
人でいけたと思うんだけど、
うん、
もうねちょっと M1 枚でもギリ、
あそうだろう
だと思う、まあ、最近本当に試して食べてないから分かんないけど、
あそう最近そのシェイキーズの食べ放題のピザ屋行ってないなって思って、
もうね、なんかだからなんか最近ないんだよねやっぱね、しょうがないけど ね、
うん、
本当にで僕は長らく僕のファンである人はご存知の通りだと思いますけど、
うんうん、
ご飯とかも誰かと食べてるから楽しいだけで、
うん、
僕一人で美味しいお店に行って、
うん、
その孤独のグルメ感ができないんだよね。
あ、そうなんだ。
そう、僕はあんまり、うん、あなんかなんていうの、やれよって言われたらできるけど、できないっていうのはちょっとあれだけどやらないんだよね。
そう、自ら率先してやらないだけっていう、
一人で行って、
うん
うん、あこれうまいなって思って満足して帰れないんだよね、
うん、
なんか誰かと、あこれうまいねっていう、その誰かと分かち合う、そう、うん、もう昨日のおまけ配信で話したことともまた似てるけど、
うんうん、
やっぱり誰かと分かち合っているのが僕が最高の幸せなんで、
うん、
美味しいものを食べているではなくて誰と美味しいを分かち合ってるかがほぼ全てなんでね、
うん、
一人ではいかないんですけど、
う
ん、
心のナレーションは流れない、
そうそうそうそう、うん、まあ、シゲータが出てこないんだけどだから、
うん、
そうなんだよ、
うん、
結局外食もねかなり少なくしてますから、
うん、
で行くにしてもその目的がね、
うん、
あの美味しいものを食べて楽しく話そうではなくて、
うん、
もうどうしても愚痴がたまらないから、
うん、
あのたまってたまらないから、
うん、
ちょっとねガス抜きに行こうみたいな感じで、うん、いつものお店に行ったりするだけだから、
うん、
あこれうまいねとか、
うん、
今度あれ食べに行こうよとかっていう会話はもう全然ないからね、
うん、
だからなんか寂しいね、そんなところがあるよね、うん、
そっかそっか、
うん、いやでもなだから本当ね、
うん、
収録時には終わってない、配信時には終わってるだろう、うん、一番最後の大きな山場がね、
うん、
無事に終わってるといいな
そうね、
うん、
うん、何があるのか分かりませんが、
とりあえず、
うん、
未来の自分にはそれを願うばかりですよ、
うん、
お祈り申し上げます
、ね、
ご健勝お祈り申し上げますよ、
ね、
あそれでね、
うん、
そう配信あ違う収録日収録時 には住んでないけど始めていることとして、
うん、
あの退職に伴い、
うん、
自分のデスクの書類とかをね、うん、整理してたんですよ。でまあそういろいろこうちょっと考えたり調べたり、
うん、
過去の経験を振り返ったりしつつ、今やってる仕事ってなんて言うんだろうな、その捨てられない自分の個人的に取っておこうって思ってただけで、
うん、
本当に捨てられない書類ってほぼないのね。
あ、そうなの？
ええ、
ああ、
その別にペーパーレスに意識が高いわけじゃないけど、
うん、
データやり取りとかでかなり完結してて、
うん、
紙に出してないっていうのもあり、
うん、
でそのなんかイベントとかでね紙で持っていきたいとかの時はすり出して、
うん、
でそれを取っといてあったりするけど、
うん、
でもそれは僕の思い出なだけで、
うん、
会社的には別に、まあ、データがあるからその紙はいらない。
そうね、データが残ってれば、ね、
そう
紙自体は別に
そうそうそ
う、うん、いらないから、
まあデータもぶっ飛んだら全ておしまいだけど
そうね、
そうだけど、そうだから結構ね、
うん、
片っ端からバラバラバラバラバラバラバラバラ全部いらない、バラバラバラバラバラバラバラバラ全部いらないっつって、
うん、
いらない紙類をね、うん、まあ、それでも一応なんて言うんだろう、なんて言うんだろうな、まあ機密書類も含まれてるから、
うん、
あの誘拐ゴミに出すわけですよ。
はいはい、
誘拐ゴミに、
誘拐ゴミね、
ドサドサって入れてさ、
うん、
どんどん整理してって、
うん、
まあ、半分は僕のやってきたことってほぼ何も残らないのかなって急に不安になったり寂しさを覚えたりもするけど、
うん、
やっぱね綺麗になっていくデスクを見るとね、
うん、
どんどん気持ちが高まってきちゃって、
うん、
やめるやめるっつって
わおこんな、
そうで実際ね僕はもうその仕事の流儀として、
うん、
やっぱなんか僕がなんて言うんだろう、僕で止めている仕事っていうのがないようにするっていう流儀なわけですよ。
うん、
だから本当その引き継ぎさえすれば僕以外の人ができるように全ての仕事を回していくのが僕の流儀なんで、
うん、
例えばなんか共感は少ないかもしれないけど、その動画編集とかに関しても、
うん、
結局納品されるものが商品だから、
うん、
あの出来上がっていれば何でもいいわけですよ、
うんうん、
だけど僕の場合はこの編集途中のプロジェクトファイルとかを誰かが見てちょっと触れるように綺麗にしておきたいなって思いながらこれまでずっとやってたわけね、
うんうんうん、
だから実際そう今回も動画編集の仕事を引き継ぐ時とかは、
うん、
あの基本あらへんのこのプロジェクトファイルが全部入ってて、
うん、
で今までやってた編集のプロジェクトファイルも過去のものが残ってるから、
うん、
見りゃわかる、じゃあよろしく
、
うん、あと微調整はセンス問題だからそれはもう皆さんに任せる、
うん、
みたいな感じで、
うんうん、
人にちゃんとそう引き継げるように、別に最初から辞めるつもりではないけど、
うん、
あれ僕この話も平井さんにしたかもしれないけど、まあ毎回するけどね、あのあってっていうのが、昔僕が学生あ違った、小劇団とかの音響としてちょっとふわふわ出入りしてた時に、
うんうん、
音響オペレーターさんが台本にめちゃめちゃ細かく書き込みをしてたのね。
うん、
で僕は例えば効果音出しとか、
うん、
あと、うん、まあ小劇場とかだからっていうのもあるけど、
うん、
その自分が落とし込んでオペレーターをする時とかも、
うん、
まあちょっときっかけとかが細かいところは書いてるけど、
うん、
あとは耳で聞きながらその場でリアルタイムで音作ると思って、
うん、
台本にはほとんど書き込みとかしないでいたんだけど、
うん、
そのオペレーターさんめっちゃ細かく書き込むから、
うん、
あ書き込んでんなって思ってて、
うん、
でそのある劇団の人がものすごい書き込みされてますよねって、まあ、何気なく聞いたんだよね、うん、その人、
うん、
PA さん、
うん、
音響さんに、
うん、
したらあそう俺が死んでも明日なんとかなるようにねって言ったんだよね。
ほう、
それその人は別にそのなんか自殺願望があるとかではないけど、
うん、
まあ、本番、ね、何日か何捨ての途中に、
うん、
自分が万が一その場にいなかったら、
うん、
どうしようもなくなったらその仕事自体ができなくなっちゃうじゃん、
うん、
だから多少分かる人が代わりの人が来て、
うん、
も見て分かるようにしているっていうその仕事のスタンスを見て、
うん、
それはそうだなって強く思ったんですよ、
うんうん、
もう20代20歳ぐらいだったと思うけど多分その感動をしたのはね、
うん、
だからそれもずっと僕の中には残ってて、
うん、
だからいろいろシチュエーションは違うけどあらかた資料とかは結構のちゃんと残す派で、
うん、
割と現場主義の人はね、うん、資料なんかどうでもいいからさっつって、
うん、
現場のことをさって頭の中こう全部頭の中入ってるからっていうタイプの人もいるにはいるんだけど、
うん、
僕はもうあの残せる資料は残します、うん、で僕が本当にいなくなっても過去の資料を見ればなんとかなるようになればいいじゃんって思ってやってきたから、
うん、
今すごくね、あ、その今感じている、収録時は感じている真っ最中だけど、
うん、
やっててよかったなって思うね。
うん、
だからもう僕が作って手元に置いといた紙の書類なんて僕が書き込みをしてるけど僕の思い出は残ってるけど、
うん、
そんなもん会社としてはどうでもよくて、
ほうほう、
で僕も持って帰ってもねあんま意味なくて、
うん、
それはもう終わったもんとしてじゃあこのタイミングで処分しちゃって、
うん、
で後任の人があれってどういう風にしたんですかねって思ったら資料残ってるからちょっと見てみて、資料残ってるの見てみて分かんなかったら聞いてぐらいにしておいて、
うん、
きれいに片付けて会社を去ろうと、
うん、
配信時には去ったと、
うん、
いうことになってるはずですね、
うん、
いや、きれいに気持ちよく、そう、終わりを気持ちよくやるのもとても大切な、大好きなことなんだよね。
すっきりさっぱり、
そう、
うん、
僕終わりをきれいにするのも好き、あ、同じことを今繰り返した
本当だ、
何か
大事なことだから、
何か言い逃してるような気がしてもう一回言おうと思ったけど、うん、同じことをもう一回言っちゃったからただの無駄になっちゃったけど、
そんな、
そう、
うん、
でね、だから2月1日以降は、
うん、
気持ちの整理もね、
うん、
するということで、
うん、
自宅に買って置いてあるドキュメントスキャナー、まあ、スキャナーね、紙をスキャナーするものとシュレッダーと駆使して、
うん、
いつまでも捨てずに取っといてる自宅の紙類を片っ端からスキャンして片っ端からシュレッダーして、
うん、
どんどん部屋の整理をしていきたいと思います。
やっほ
ー。だから今後ね、
うん、
じわじわともう平井さんが来るたびに僕の部屋がだんだん物が減っていって、
うん、おや、あれ、こないだあった鏡がない、
鏡はね、スキャンしてシュレッダーにはかけられないからね、
テレビがない、
あの平井さん、ボケるのはもうワンステップ置いてからだと思うね、
がない、
ボケるのはね、もうワンステップあってそうそうそうがあって、
うんうん、
からだと思うよ。
ああ、
急に鏡がって言われたら僕も最初から突っ込むしかなかったから。これはね、
いわゆる、カスヤがいない。
これがいわゆる振りというやつですね。振りは大事よ。
そうね。
一回振って乗せて落としていきたいね。
うん、
何の話？
え？
何の話？
誰もカスヤの部屋からいなくなる。
だから平井さんの中で盛り上がっちゃっただけで、うん、僕は今途中で止めてたのにも気づいてほしいんだよね、
うん、
そこをもう気づいて、
うん、
綺麗に終わりたかったけど無理だな。
あ、
プロジェクトマンサイズの雑談ショー、というわけでお送りしてまいりました。
どういうわけ、
今回の雑談ショー、そろそろお別れのお時間です。
皆さんからのメッセージは専用のメールフォームからお待ちしております。あなたからの雑談、僕らへの疑問や質問、気になることなどなど何でもお気軽にお送りください。
次回の配信は2月11日金曜日です。
11日、
おそらく僕のとてもなんていうの、このか 軽やかっていうとさ、すごい軽やかな感じしちゃうじゃん、
うん、
だそうじゃないんだよな。だけどね、なんていうの、なんていうんだろうな、このつっかえの取れた声でお届けできると思って
ほがらか、ほがら
か、うん、まあでもね、笑ってばかりとも限らないからね。
あ、そう
なんだね。わかりませんけど次回もどうぞお楽しみに。以上、今回のお相手も
あんこ大好き声優ムーブマンの平井雅之と
アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、ありがとうございました。